皆さんおはようございます。
Is related to what I'm going to share today about the roots.
デニス先生が先週お話しした、そのどこに根を根ざしているかというメッセージの内容と今日私の証がとても関連づいているんですが、
My birthday is November 7.
私の誕生日は11月の7日であって、
And November 6, I asked God, Lord, can you give me my birthday present like a dream or vision?Last year.
去年の誕生日の前の日、6日の日に、神様に祈ったんですね。誕生日プレゼントとして何か私に幻とか夢をください。
Yes, and then November 7, during my birthday, I received a beautiful dream from God.
そして次の日、誕生日7日の日に、神様からとても美しいプレゼント、ビジョンをいただきました。
I saw, two kinds of Rivers.
私はですね、二つの種類の川を、流れる川ですね、川を見たんですね。
Two rivers, they are connected, but they have different kind of flow.
その二つの川は実はつながっていたんですが、流れが違ったんですね。
The right one I saw like the current of the water is just normal.
そして右側にあった川の流れというのはまあ普通の流れ方だったんですね。
And in the left side, I saw that the current of the water is so strong.
そして左側にあった水の流れというのはとても速くてとても強い流れをしていました。
Strong and fast.
とても強くて速い流れでした。
And I asked God, Lord, what is the specific meaning of that dream?
そしてその夢を見たときに、神様、この私が見た夢の意味は何でしょうかって聞いたんですね。
God explained to me that the normal water that I saw is represent our victory, blessing, prosperity and plenty.
そして普通の流れをしている川が表している意味というのは、私たちが持っている祝福とか繁栄とか勝利、豊かな勝利というものを表していると神様がおっしゃいました。
And God is reminding us that do not separate from me because there is a tendency that we will forget God.
そしてその他に神様がおっしゃったのは、神様から離れてはいけない。私たちは神様から離れてしまう傾向があるけれども、決して神様から離れないように。
Instead, we should praise Him because every gift comes from Him alone.
そして、すべての良い賜物は、贈り物は神様からやってくるので、そのことを感謝して神様を褒めたたえなさい。
And in another picture about the strong current water that is running.
そしてもう一つの流れが強くて早く流れている川の意味は、
God is saying that during theDisappointment, the discouraging, the fear in this life.
自分の人生の中で落胆することがあったり、本当にがっかりして辛い時に、
Do not separate from me because there is tendency that you will forget me.
神様からそういう時でさえも辛い時も神様から離れてはいけませんというのは、辛いと神様から離れていく傾向があるからです。
And then, the same.Picture I saw before that flood that is separated, I saw a very strong foundation of a house. Strong foundation. Because river here and then before the river, I saw again another.
Before the two things separated, the fast and the slow side, the river comes and then it's separated, right? So before that separation, she saw a house with a strong foundation.
川が流れていて、最初はつながっていて、強い流れの川と普通の流れの川が二つに分かれて、その分かれる分岐点の前に家が建っていて、土台が強い。
Yeah, and I was so surprised. How come this house will not collapse?
Is it on the river?
on top of the river, I saw the flood is so strong.
で、流れが強いにもかかわらず、川の上に家が立っていて、それが崩れていない、倒れていない。
And it really amazed me when I saw that.
どうしてそんなことがあり得るのかなって本当に驚きました。
And then what I did, I bent my body just to check what's in there. Why this house is so strong?
そして腰をかがめて、どうしてこの家が強く立ってるのかなということを眺めてみました。
And then I saw the solid foundation of the house.
そしてその中にあったのは強い土台。
And I saw that this house, the surrounding is, the rock is already, is very strong.
そしてその家の周りにも、
firm.
大きな強い岩が置いてあって、それによって、家が支えられていた。
And I saw the structure of the house, just the down, up, I didn't see, just down this.The foundation is very strong.
その家の土台、基礎ですね。基礎の部分がとても強いということが見えました。
And then I also saw that on top of the river that is passing, I saw the rainbow, the colorful rainbow.
On the river. そして、川の上にですね、とても綺麗な虹がかかっているのが見えました。
Then I told to myself that,How come that the river, it's so, how come that the rainbow is under the foundation, not in the sky?
So there's a house. Foundation, there was a...Rainbow was on the foundation.
そして、それ、ごめんなさい。家があって、家の土台があって、基礎があって、基礎なる部分があって、その基礎の上に虹がかかっていて、どうして川の上とか空のところに虹じゃなくて、その土台の上に虹がかかっているのかなって不思議に思いました。
Yes, and then I asked God, I told God, Lord, what's the meaning? Because I feel happy, but I feel also, why is that? BecauseRainbow should be in the sky, and then why is that?
そしてその虹を見て本当に嬉しく思ったんですけれども、でも神様どうしてその虹が空にかかっていないで家の基礎のところにかかってるんでしょうって聞いたんですね。
And God mentioned to me that, reminding us that Jesus is the true foundation of our life.
そしてその時に神様が私におっしゃったのは、イエス・キリストが私たちの真の人生の土台である。
And, so that no matter what might happen in our life, there is stability in our life.
ですから、イエス様が土台であるならば、どんなことが人生に起こっても、人生は、しっかりと安定している。
It will never collapse, no matter how painful we are facing in our life.
どんな痛いことを状況に直面しても私たちが倒れることがないというのはイエス様が人生の土台であるから。
And God is giving me His scripture based on my dream. ね。
そして、私が見た幻に関して神様が聖書の箇所を示してくださって、
大丈夫か、お母さん。About building on a solid foundation.
強い土台の上に築き上げるという聖書の箇所ですが、
マテオ7 verse 24-25、
マタイによる福音書の7章の
7 verse 24-25、
24節から25
節。 It says, Anyone who listens to my teaching and follows it is a wise like a person who built a houseon a solid rock. Though the rain comes in torrents and the flood waters rise and the wind beats against that house, it won't collapse because it is built on a bedrock.
Amen.
Amen.
26. Yes. 7:26. Yes, yes. Just 26. Okay. マタイの福音書の7章の26節ですけれども、また私の言葉を聞いてそれを行う。 マタイの福音書の7章の24節と25節です。ですから私の言葉を聞いてそれを行う者は岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。
I really receive this from my heart that he is the only one foundation in my life, no matter what might happen.
私はこの聖書の箇所を心からしっかりと自分のものとして受け止めました。人生で何があっても、イエス様がしっかりとした土台ならば大丈夫であると。
And I pray that you would receive this from your heart also.
私が祈ることは、今の聖書の箇所を皆さんそれぞれが自分のものとして心の中にしっかりと受け止めてくれることです。
ありがとうござい
ます。アーメン。
Amen. So let's read our key verse this morning, Proverbs 3:3.
箴言の3章の3節の箇所を読みたいと思います。これが鍵となる聖書の箇所です。
せーの。Let not mercy and truth forsake you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart.
箴言の3章の3節一緒に読みましょう。はい。恵みと誠があなたから離れないようにしなさい。それをあなたの首に結び、あなたの心の板に書き記しなさい。アーメン。
Amen. So we're talking about knowing our roots.
あなたはどこに根ざしているかを知りなさい。
Knowing the foundation that we should build our lives upon.
人生の土台をどこに築いているかということを知りなさい。
Did you notice the tree that Agatha drew is almost like the tree, healthy tree that I drew.
ですね。アガタちゃんが先ほど皆さんが見た先ほど見てくださったアガタちゃんが描いた絵というのは皆さんから見て左側の絵にとても似てますね。
Need to have healthy roots, amen.
健全な根を持ちましょう。
So last week we talked about how can we keep mercy and truth from leaving us.
先週このことをお話ししました。誠と恵みと誠が私から離れないためにはどうしたらいいのでしょうか。
Because there's many things that we can root our lives in.
というのは人生を様々なことに根ざすことができるからです。
We can root our lives in the traditions of the culture.
文化とか伝統に自分の人生の根を張って根付かせることもできるし、またとても皆から好かれている人気のあるような文化に自分を根ざすこともできます。また家族がずっと家族から伝えられてきた伝統というものに人生を根ざすこともできるし、また他の宗教、神道とか仏教とかいうような宗教に自分の人生を根ざすこともできます。またこういう人もいるでしょう。その時にいいなって思えることに人生を根ざしていこうとか。
But what we choose to have our rootsRooted in what we choose to have our foundations built upon.
自分がこのことに人生を根ざしていこう、このことに自分の人生の土台を置いて生きていこうと決めるその事柄が、
just like Michelle's dream will determine how well we can endure the storms of life.
その自分が自分の人生の土台を据えていくそのものによって自分の人生がどれだけ安定したものか。ものになるかということが決まっています。それが西尾さんが先ほどビジョンのことを話してくれたように、そして神様は私たちが人生の土台を私たちが根付かせるその元を恵みと誠であるようにとおっしゃっています。というのは神様の誠、神様の真理というのは決して変わらないんです。このコロナウイルスによってもうたくさんの人がですね、恐れを感じています。 そして世の中を見るとやはり何かで必ず恐れを感じる事柄が出てくるんですね。
But God's truth is unchanging. If we build our lives on His truth,
でも神様の真理、誠というのは決して変わらない不変なものでありますから、神様の真理に私たちの人生を根付いて基礎を置いて立てていくならば、
we'll be able to endure and prosper even in the midst of storms.
私たちが人生を通る時にも繁栄することができます。
So last week we looked at howhow we can keep mercy and truth. We looked at three things.
そして先週、恵みと誠が私から離れないためにはどうしたらいいかというその方法を3つ見てみました。
And I'll just review it very quickly here right now. I'm not going to spend the time on it.
その3つのポイントをちょっと復習して、詳しくは説明しませんが。
One, we need to remember whose we are and continue on.
一つ目はですね、あなたが誰のものであるのか、自分が誰に属しているかということを思い出して歩み続けましょう。
Colossians.Says Colossians 2:6 says, and now just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him.
コロサイ人の手紙の2章の6節、あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさい。
It's not enough to say Jesus is Lord. We need to follow Him.
口でイエス様が私の主ですって言うだけじゃ足りないんですね。言ったら実際にイエス様に従っていかないといけないんです。日々の生活で。
Number two is build on Jesus.
二つ目の方法はイエスの上に立て上げる。
Colossians 2:7.
コロサイ人への手紙の2章の8節。
Says let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught and you will overflow with thankfulness.
キリストの中に根ざし、またあなたの人生をキリストの上に立て、また教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかりに感謝しなさい。
The deeper you build your roots and foundations upon Jesus, the easier it is to weather the storms that we all have to face.
私たちの人生の根をイエス様に深く根付かせていけばいくほど、私たちが人生の嵐を耐えることができるようになります。
And number three was remember who is who.
三つ目は誰が誰であるのかを覚えていなさい。
Remember that we are just a branch. We are not the root. Jesus is the root that feeds us, that nourishes us.
そして私たちはただの枝であって、イエス様が私たちに栄養をくださるんですね。
We need to recognize that Jesus is our strength.
イエス様が私たちの力であることを覚えていましょう。
And last week we also talked about how God gave us an example ofJesus being the olive tree, right? And we are branches that were grafted in.
そしてまた先週お話ししましたけれども、イエス様がオリーブの木であって、私たちがそこに、継がれた枝であると。
Romans
11:17 and 18. ローマ人の手紙の11章の17節と18節。
Said, but some of these branches from Abraham's tree, some of the people of Israel have been broken off.You Gentiles who were branches from a wild olive tree have been grafted in.
もしもアブラハムの木からの枝の中にあるもの、それはイスラエルの民のある者たちですけれども、それら彼らがおられたんです。おられました。野生種のオリーブであるあなた、異邦人がその枝に混じって継がれ。
So now you also receive the blessing God has promised Abraham and his children, sharing in the rich nourishment from the root of God's special olive tree.
そして今、神の特別なオリーブの根の豊かな栄養分を共に受けて、神がアブラハムと彼の子供たちに約束した祝福をあなたも受け取るのです。
So when we put our faith in Jesus Christ, we're being grafted into his purposes, grafted in.To his life.
私たちがイエス様を自分の救い主として、主として心に迎えるときに、私たちはイエス様の神様が持っている目的につながれるんです。
And we'll find our nourishment from the truth of God's word.
そしてまた神様の御言葉の真理から、 私たちが必要としている栄養分をいただくことができます。そして神様の目的と神様の約束に私たちがつながれるんです。それによって私たちが人生のいろいろなさまざまな嵐の中を耐え抜いて乗り越えることができる力をもらいます。
But verse 18 gives us not onlyA warning, but also a hope.
そしてこの18節を読むと私たちに忠告的な言葉そしてまた希望を与えてくれます。
There's a warning.
その中に忠告的な言葉が入っています。
Verse 18 says, But you must not brag about being grafted in to replace the branches that were broken off. You are just a branch, you are not the root.
しかしあなたは折られた枝の代わりとなって混じって継がれたことを誇ってはいけません。あなたはただの根枝であり、根ではないのです。
We don't brag about being Christians.
私はクリスチャンですっていうことを自慢しません。
Because we didn't save ourselves.
その理由は自分で自分を救ったのではないから。
We can't nourish ourselves.
また自分で自分の力で栄養をとって、成長していこうとしてもできないんです。
But we share with others because that's where we find our nourishment is in Jesus.
でも私たちがシェアする分かち合うのはイエス様から私たちが必要な栄養というなるものをいただくからです。
That because of His grace we are saved, right?
そしてイエス様の恵みのおかげで私たちは救われたんです。
We didn't earn the right to have our roots in God's truth.
神様の御言葉の真理に根ざすという権利を私たちが持っていたわけではありません。そしてそれを自分の手に入れたのではありません。でも私たちは神様からその栄養をいただくように作られました。
Our hope is rooted in the fact that Jesus is our strength.
そして、イエス様が私たちの力であるということに希望を置き根ざします。
He's the one who gives us wisdom to live life to the full.
そして満ち満ちた人生を生きるための知恵をくださるのはイエス様だけです。
I like the way the New King James Version of the Bible says it. This verse 18.He says, Remember that you do not support the root, but the root supports you.
この聖書の訳がとても私は好きなんですけれども、あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えていることを忘れずにいなさい。
The more we can understand and learn that, the better our lives will go.
このことをしっかりと理解できれば、できるほど私たちの人生が素晴らしくなります。
It is God who supports us. It's not we support ourselves.
それは神様が私たちを支えてくださっているのであって、自分が自分の力で自分の人生を支えているのではありません。
But there's a warning there. It says branches that we were added, but they can easily be cut off if we don't stay rooted in the tree.
でも先ほど読んだところに忠告的な言葉があります。それはもし私たちがしっかりとイエス様に根付いて生きていかないと、私たち枝である私たちが簡単に切られてしまうということ。
If we don't choose to be an extension of His grace to others, we can easily be cut off.
そして私たちがイエス様からいただいた恵みを他の人に差し出すということをしなければ切り去られてしまうということ。
So are you being nourished by the root of Jesus? Are you being rooted by the...Are you being fed by the root of Jesus?
皆さんどうですか？イエス様という根から栄養をいただいて成長していますか？
In John 15:5, he says, "Yes, talking about Jesus. Jesus says, 'Yes, I am the vine, and you are the branches. Those who remain in me, and I in them, will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing.'
ヨハネの福音書の15章の5節、私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。
I think this is very key for us to understand.
このことを理解することが鍵となります。
It says, those who remain in me.
私の中にとどまるならばと。
It's not enough to believe. We have to remain in Jesus.
イエス様を信じるだけでは十分ではありません。イエス様にとどまる、それが大切です。
And that means to stay attached to him and his truth.
それはイエス様につながっている、イエス様の真理につながり続ける。
It means to continue in his truth.
そしてイエス様の真理の中に生き続ける。
Don't leave it for any reason. His truth.
イエス様の真理から決して離れることがないように、どんなことがあっても、
Apart from faith in Jesus, we can't live in His truth.
イエス様の真理を離れたら真理の中を生きることはできません。
And really, we cannot do anything that has value, eternal value in this life without being connected to Jesus.
イエス様につながることがなかったら永遠の目的に、永遠に価値があることをすることができません。
It has no eternal value unless we are connected to Jesus.
イエス様につながっていなかったら、私たちのすることは永遠の価値を持つことがありません。
But there's a promise there.
しかしそこには約束も書かれています。
Those who remain in me and I in them, it says, will produce much fruit.
その人の、ごめんなさい。私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。
That's good news.
それは良い知らせです。
You can be assured of producing good fruit in your life if you stay attached to Jesus. Keep your roots in Jesus.
イエス様につながって、自分の根をイエス様という方に張って生きていくならば、多くの素晴らしい実を結ぶことができます。
It doesn't say you might produce good fruit if you stay attached to Jesus.
イエス様につながっていれば多くの実を結ぶかもしれません。じゃないんですね。
It doesn't say there's a 50-50 chance that you'll produce good fruit.
まあ、50% の確率であなたは良い実を結ぶかもしれません。じゃないんですね。
Or a 70-30% chance.
もしかしたら 70% と7割、3割の比率で良い実を結ぶかもしれません。じゃないんですね。
If you will remain in him and he remains in you, that means he remains first in you, you will produce good fruit.
もし人がですね、イエス様にとどまって、そしてイエス様もその中にとどまっているならば、多くの実を結びますって書いてあるんですね。
Because you find your nourishment from him.
というのは、自分が必要とす、人生で必要としている栄養となることをイエス様から、イエス様につながっていただくことができるからです。
I don't know how many plants have died because I didn't nourish them properly.
私はですね、ちゃんとした栄養をあげなかったせいで、たくさんの植物が枯れてしまうという経験をしました。
Especially my roses.
特にですね、私のバラの花ですね。
My roses look really beautiful when they're nourished properly.
ちゃんとね、栄養を与えて、水を与えてあげれば、とても綺麗なバラが咲くんですが。
But they seem to die very quickly because I don't nourish them properly.
でもちゃんとね、世話をしてあげないとすぐ枯れちゃうんですね。
And that's the same with us.
私たちにも同じことが言えます。
When we're nourished properly from God's truth, we will be beautiful.
神様の真理から真理を読んで、そこからたくさんの栄養をいただいていれば、私たちは健康に生きていくことができます。
And when my roses are nourished properly, doesn't matter what kind of storm, doesn't matter if a typhoon is coming, if they're nourished properly, they spring back and blossom again.
ちゃんと私が自分のバラの花をの世話をしてあげて、ちゃんとした栄養をあげると、嵐が来ても台風が来てもちゃんと咲いてるんですね。
But if I have, even if they, my roses have perfect weather conditions, if I'm not nourishing them properly, they still die.
でもですね、しっかりとバラの花の世話をしてあげて、ちゃんとした、ごめんなさい、でもですね、完璧な気候の中に、天候の中にバラを置いても、私がちゃんとした栄養をあげないと、そのバラは枯れちゃうんですね。
It is the same for our spiritual lives.
私たちの霊的人生にも同じことが言えます。
Jesus and truth are synonymous.
イエス様、そして真理というのは同意語なんですね。
John 1:14
ヨハネの福音書の1章の14節。
Talking about Jesus here,
イエス様のことを語っています。
Says, so the Word, the truth, became human and made his home among us. He was full of unfailing love and faithfulness, and we have seen his glory and the glory of the Father's one and only Son.
言葉は人となって私たちの間に住まわれた。 この方は愛と誠実に満ちていた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。
See, the Bible is not just another good book among other good books.
聖書というのはたくさん本ある本の中の素晴らしい本の一冊ではありません。
But the Bible is God's truth.
この聖書というのは神様の真理であり、
and it's living truth.
そして生ける真理です。
And it will nourish you.
それに、その聖書の言葉は、皆さんに栄養を与えてくれます。養ってくれます。
In fact, Paul told, Timothy in 2 Timothy 3:16.
パウロという人が第二テモテへの手紙の3章の16節と17節でこう言っています。
Talking about the Bible, he said, All scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives.It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right.
聖書はすべて神の霊感によるもので、私たちに正しいことを教え、私たちの人生において間違っていることを悟らせてくれます。私たちが間違っているときに正しいことをするよう教えてくれます。
God uses it to prepare and equip His people to do every good work.
それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。
So what does this mean?
これはどういう意味でしょうか?
If we're rooted in truth, if we're rooted in God's word,
真理の上にまた神様の御言葉の中に人生を根ざして生きていくならば、
then we can be assured that His word is useful for our everyday lives, our everyday living.
その聖書の言葉は日々の生活にとても良い働きとなるためにあるんですね。
It's useful to teach us what is true.
そして何が真理であるか、何が正しいかということを教えるのに有益であるんですね。
A lot of people have their own opinion about what is true.
多くの人が何がいいか、何が真理であるかということに関して様々な意見を持っていますが、
But what God says is true never changes.
でも人の意見は変わりますが、神様がこれは真理である、これは正しいと言っていることは変わらない。決して変わらないんですね。
It's useful to make us realize what is wrong in our lives.
そしてまた私たちの人生で何が間違っているかということを見極めるのに神様の言葉は有益であります。
It's useful to correct us when we're wrong.
私たちが間違っているときに正してくれるのにその神様の御言葉、聖書の言葉というのは有益なんですね。
I don't know about you, but I don't like making the same mistakes over and over and over again.
皆さんはどうかわかりませんが。私は同じ失敗を何度も繰り返したくはないと思っています。
I don't find joy in that.
同じ失敗を何度も何度も繰り返すことに私は喜びを見出しません。
So even though correction sometimes might be difficult and hard,
ですから正される、強制されるということは、その時は本当に辛い、大変かもしれませんが、
If I apply correction to my life,
でも正されたことを、強制されたことを自分の人生に実際に生かしていけば、
In the long run, I find myself more happy and more joyful in life.
長い目で見ると、やはり自分の人生がもっと喜びで、幸福に満ちています。
It's useful. God's word is useful. His truth is useful to teach us to do what is right.
正しいことをするのに、これが正しいと教えられたことをするのに神様の言葉というのはとても有益であります。
It's useful to prepare us and equip us to be able to do good things in life.
そしてまた神様の言葉は全ての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものと私たちがなるためになることに対して有益であります。
And that's the good fruit that's being produced. Fruit is the things that we can do to be a blessing to others, not just a blessing to ourselves. The good works that God prepared for us. Sorry. So good works means we're producing good fruit.
この良い働きというのは良い実を実らしているということです。
It means that we're able to be a blessing to others.
そしてまた、良い働き、良い身をならせて、それを他の人の祝福となるように用いるんですね。
Isn't that good news?
それっていい知らせじゃありませんか?
His truth can nourish us to do good things in life.
神様の真理が、私たちに栄養をくれて、そして私たちが成長して、良い働きを、良い身を実らせることができる。
And I can tell you right now that you will not have strong roots in Jesus if the only truth you're getting is from a little post on Facebook.
そしてまたですね、イエス様の真理に、根付いて、生きていくためにじゃあイエス様の真理この聖書の言葉を読もうと思ってそれをいただこうと思ってもただフェイスブックに載ってる短い聖書の箇所を読んだだけじゃ足りません。
If that's the only truth you're getting in life, your roots are going to be very shallow.
ただもう本当に人が誰か投稿した短い真理の言葉だけに人生を根ざしていこうと思ったら人生の根が浅くて、しっかりとしません。
Because Romans 11:33 tells us, Oh, the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are his judgments and his ways past finding out.
というのはローマ人の手紙の11章の33節ああ神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょうその裁きはなんと知り尽くしがたくその道はなんと計り知りがたいことでしょう
You know, I've been doing a devotional with my life group leaders.
私のライフグループのリーダーの方々と一緒にデボーションとなる聖書の箇所を読んでるんですが
And I've been doing a devotional together with my young adults.
そしてまたこの教会の社会人の皆さんと一緒にその聖書の箇所を読んでデボーションをやってるんですが
And it's always at the end of the devotion it says write downOr talk about what you're learning from the devotional.
で、聖書の箇所とそれのまあ解説のようなものを読んで、その後一番最後にですね、今日読んだ箇所から神様はあなたに何を語っていますかというところがあるんですが、
And it's been good to hear what God is speaking to one another.
そしてそれを通してですね、他の人と語ってね、ライフグループリーダーとか社会人と一緒にやってますので、その方々が今日は私に神様がこのことを語りましたということを分かち合ってくれて、それを読むときに本当に励まされて素晴らしいなと思っています。
But I also do a devotional with my wife where we're reading not just one or two verses, we're reading whole chapters.
皆さんとやってらっしゃるデボーションはまあ一節だけとか短いんですが私と妻と二人でやっているデボーションはですね、聖書の書簡の何いくつかを読んでもっと長いんですが
Because we want to know God's truth in a deeper way.
というのはそれをさまざまなそれぞれのことをするのはもっと神様の真理を深く知りたいという目的があるからです。
And you can't go that deep if all you're getting is a little post on Facebook.
でももっと神様にを深く知って神様に深く人生を根ざしていきたいと思ったらフェイスブックに載ってただ短い投稿だけでは十分ではありません
You have to decide to dig deeper into God's truth.
神様の真理にもっと自分で深く放り起こして根ざしていこうって決めてやらないといけないんですね
And it's a lifelong process.
そしてそれは人生ですね私たちが一生涯続けていくプロセスです
Because the depths of God's truth is so deep.
というのは神様の真理というのはとても深いから
I've read the Bible through multiple times.
私は聖書を何度も何度も読みましたが
And I can read the same verse and God can still show me new things from that same verse or same chapter that I've read multiple times before.
何度も何度も聖書の箇所を読んだ箇所がありますけれども、そこをまた読み始めると違う形で新しい形で神様が私に語るんですね。
Because His mercy and His truth are deeper than we can imagine.
というのは神様の真理、神様の憐れみは私たちの想像をはるかに超えて深いものであるから。
And that's why it's important to abide in Him every day.
ですから私たちが神様にとどまることがとても日々とどまることが大切です。
Psalm 63,
詩篇の63篇、
verse 1 and 2,
一節から二節、
says, O God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you.My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water.
神よ、あなたは私の神。私はあなたを切に求めます。水のない砂漠の衰え果てた地で、私の魂はあなたに渇き、私の身もあなたを慕って気を失うばかりです。
Have you ever felt like that?
このように感じたことありますか?
That's, you know,That should be our heart desire every day. Oh, that I would thirst for God's truth in my life.
私は神様の 真理に植え替わきますという心が私たちの日々の心であるはずです。
And the importance of going to church.
そしてまた教会に行くことの大切さ。
Verse 2 he says, So I have looked for you in the sanctuary to see your power and your glory.
2節ですけれども、私はあなたの力と栄光を見るためにこうして聖所であなたを仰ぎ見ています。
It's good to spend time in God's truth every day, but it's good to gather together and be together in His sanctuary.
日々自分の生活の中で神様の真理を読んでその中に根ざしていくことも大切ですけれども、それと同時にこうして共に集まって神様の聖所で神様がいらっしゃるところで神様を仰ぎ見ることも大切です。
Why?
なぜでしょう?
Verse 3 says, Because your loving kindness is better than life, my lips shall praise you. Verse 4, Thus I will bless you while I live. I will lift up my hands in your name.
3節、4節。あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。それゆえ私は生きている限り、あなたを褒めたたえ、あなたの皆により両手を上げて祈ります。
When our roots grow down deep, when our foundation is built on Jesus, we will be filled with thankfulness.
私たちの人生の根がイエス様に深く張って、そして人生の土台をイエス様に立て上げていくならば、私たちは感謝というものに満ち溢れます。
So how do we know? How do we know if we're living in mercy and truth?
では私たちがどうしたら恵みと真理の中に生きているかわかるでしょうか?
How do we know?
どのようにそれを知ることができるでしょう?
1 John 5, 18.
第一ヨハネの手紙の5章の18節から21節。
We know that God's children do not make a practice of sinning, for God's Son holds them securely, and the evil one cannot touch them.
神によって生まれたものは誰も罪の中に生きないことを私たちは知っています。神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、悪いものは彼に触れることができないのです。
We know that we are children of God and that the world around us is under the control of the evil one.
私たちは神からのものであり、全世界は悪いものの支配下にあることを知っています。
This is how we know.And we know that the Son of God has come and He has given us understanding so that we can know the true God and now we live in fellowship with the true God because we live in the fellowship with His Son, Jesus Christ. He is the only true God and He is eternal life.
しかし神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。それで私たちは真実な方のうちに、すなわち御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。
Are we living in fellowship with Jesus?
私たちはイエス様のと交わりを持って生きているでしょうか?
And then John tells us in verse 21, he says, Dear children, keep away from anything that might take God's place in your hearts.
そしてヨハネという人は私たちにこう言っています。愛する子供たちよ、あなた方の心の中で神の代わりとなってしまうものを警戒しなさい。
Don't let anything, don't let your life be built on anything but Jesus Christ.
イエス・キリスト以外に自分の人生の土台を築いてはいけません。
Amen. Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, I thank you for this day.
天のお父様、この日をありがとうございます。
I thank you, Lord, that you give us strong foundations.
あなたが強い土台をくださるので感謝します。
That no matter what kind of fears or worries might come,
恐れや心配事がやってきても、
our foundation is strong because it is built on you.
私たちがあなたの上に人生を立て上げたときに、土台が人生が強くなることを感謝します。
Lord, help us to abide in you and allow you to abide in us.
私たちがあなたにとどまり、そしてあなたが私たちにとどまってくださるようにとできますように。
In Jesus'
name. イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen. 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 God bless you.
神様の祝福がありますように。